コミュニケーションの悩みを募集した時にもらった悩みなんだけど、
うん、
会話の切り出し方がよくわかりませんと、
うん、会話の切り出し方ね、
初対面とか、まあ、親しくない人、
うん
うん、まあ2回目3回目とかもあるけど、とりあえず初対面っていうことに限ろうか、
うん、
まあ何ていうの、言ってしまえば情報が少ないから、
うん、
なんて切り出したらいいかって分かんないわけだよね、
うん、情報
だから、例えばさ、
うん、
あの相手のことをちゃんと知ってれば、
うん、
何回か面識があってね、
うん、
あのそしたらあれじゃん、相手の好きなものとか嫌いなものとか
趣味とか、
そう趣味とか、
うん、
今何にハマってるかとかさ、
うん、
そういうのはいろいろ分かるわけじゃん。
そうだね。
そしたら、最近あのそのハマってることどうですかとかさ、
うん、
好きなものがカレーだったら最近カレー食べました、うん、とかさ、
うん、
そっから話が入っていけるじゃん、
うん、
でも多分初対面とかの人に会話を切り出せないっていうのは、
うん、
なんて話しかけていいか分かんないってことはあれだよね、まあ、
と
っかかりがつかめないんだ、
うん、
そうまさに
そうなんだね。
まあそれをどうするかって話をしていこう、
はい、
今回は。まあとっかかりがつかめないっていうのは、
うん、
そうだな、まずは、とっかかりをつかむ努力っていうのは必要だよね。
つかむための努力、
うん、それはね、観察することでできる。
相手を
例えば相手が奇抜な髪型をしていた、
お
リーゼントとか、
ああすごいな、
リーゼントいいですねって言ってみる。
褒めれた。
あのね、
うん、
とっかかりっていうのは褒めた方がいい、
うん、まあ確かにけなす、いきなりけなされたら
何だろう、なんすかそのリーゼントっていう、
うん、
そういうコミュニケーションの取り方もあるけど、
うん、
でも基本的に波風立てたくないとか、
うん、
あとは穏便に済ませたいなんていうか、よっぽど自信がない限りは、
うん、
とりあえず褒めた方がいい、
うん、
分かりやすい場所、
うん、
例えばかっこいいとかかわいい子、
あ
だったらまあそうだなかっこいい人だったら、
うん、
まあ、かっこいいってよく言われるでしょうとかさ、
あそういうふうに、
そうそうそうそうそうそう、あの今時っぽいねとか、
うん、
あと服がおしゃれだねとかさ、
あ確かに服装だと褒めやすいかも、
ね、うん、まあとりあえずパッと思ったこととか、
うん、
相手に対しての感想を、
うん、
いいことを言ってあげる、
うん、
そうすることで相手も「いやそんなことないですよ」とかさ、
うん、
いやそうっすかねとかまあそこからちょっと話が弾むっていうか、リラックスできるわけだ、
うん、あそうだね、最初のクッションみたいなもんかな、うん、
あのやっぱり初対面っていうのは、
うん、
あのお互い緊張してるわけで、
うん、
相手がどんな人か分かんないから、
うん、
警戒するし、まあなんていうの、緊張してる、まあ警戒してるからこそ緊張してるんだけど、
うん、
だからこそ緊張を和らげるって意味でも、
うん、
とりあえずちょっと思ったことを、
うん、
褒めてみる、
褒めてみる、
うん、褒めるポイントをまず探してみるっていうのはいいかもしれない。パッと見た時に、うん、
パッと見で褒めるところがなかったりしたらどうしたらいい
の？褒めれなかったとしたら、
うん、
共通点をちょっと探してみる。だから、
うん、
パッと見た時に、
うん、
そうだな、まあ相手の携帯が、
うん、
ちょっと古い携帯だったと、
うん、
で自分の携帯もたまたま古い携帯だった、
ほうほうほう、
あ、今時はこういう携帯使ってるの珍しいですねみたいな、実は僕もなんですよみたいなさ、
あなんかみんながスマートフォンの中自分だけガラケーみたいな、
ああそうそうそうそうそうそう、はい、そういうのとかは割と、うん、話が盛り上がるっていうか、
うん、
切り出し方としてはいいかもしれない、
うん、
だ観察が必要だね、やっぱり
観察か、
うん、
相手に興味持つっていうこと、
うん、だから例えばさ、
うん、
あの朝顔の観察日記とかつけたじゃん
小学生の頃ね、
うん、それと一緒で、
うん、
朝顔に興味なんかあった？
正直なかった
俺も別に朝顔なんか全く興味なかったし、
うん、
とりあえずやんなきゃいけないから水あげて観察日記つけてたんだけど、
うん、
でもそれと一緒で、うん、とりあえず観察するって意識があればできると思うんだよね、うん、興味がなかったとしても、
うん
うん、
ツッコミどころを探すっていう感覚、
ああそうそうそうそう、だからまあ 興味がないとジロジロ見ちゃうかもしれないけど、うん、でもまあ、ジロジロ見ないように、うん、まあ、さらっとちょっとさりげなくね、
あ、
見てみる。
なるほど、
ね、あのチェックするポイントを決めておくといいかもしれない。髪、顔、服とか、バッグとか、
うん、
携帯とか、
うん、
そういうポイントを事前に頭の中に叩き込んでおけば、
うん、
パッパッパッパッパって見て、
うん、
あのルーティンワークができる。
なるほどね。
うん、
そっかそっか。
こういうね、事前に決めておいて、それを中立に実行するっていうのは、
うん、
初対面とかだと特に有効なんだよ。
うんうん、それはなんで？
あのね、初対面って分からないわけだから、
うん、
考えたって出てこないのよ。
そうだね、知らないわけだから、
うん、出てこないし、あの、うん、なかなかね、情報量が少ないから、
うん、
頭の中で考えてパッと出てくることって少ないのよ、まずね。
うん、そうだね、確かに。
だからこそ、
うん、
事前に決めておく、事前に、
うん、
どういう話をするかとか、
うん、
そういうのを初対面の場合は、
うん、
ある程度持っておいた方が楽に物が進める。
うん、
例えば、食べ物、好きな食べ物の話をしようとか、
うん、
どこに住んでるかとかの話をしようとか、
うん、
そういうのを初対面の時の話のネタとして持っておくっていうのは有効だと思う。
うん、
でそこで話してるうちに新しい情報が引き出されるじゃん。
う
ん、
あ、そうだね。
食べ物の話をしてたんだけど、
うん、
相手がなんていうの、食べ物っていうところを飛び越えて、
うん、
まあ、ラーメン二郎が大好きだとそうなったら、うん、またちょっと別のカテゴリーじゃん。ラーメン二郎っていう
食べ物のカテゴリー入らない。
いや、食べ物って食べ物全般って感じよ。ぼんやりとした、
うん、
でもラーメン二郎ってなったらそれは相手の趣味とか相手の好きなものっていうので、
うん、
あ、この人はこういう会話で盛り上がれるっていうね、会話をストックしておけるわけだ。
ああ、そういうことか。
うん、だからそういう相手の情報っていうのを引き出すために、
うん、
まず最初に、こういう質問を投げかけてみるとか、初対面ではこういう話をするっていうのを、
うん、
自分の中でいくつか持っておくと楽だと思う、うん、その場で作るよりは。
なるほど。
その場でひねり出して、うん、何聞こうかな、とりあえずあ、好きな食べ物何ですかとかさ、それちょっとまあかっこ悪いというか、まあ変な感じするんじゃん。
そうだね。なんか一回沈黙になっちゃうとさ、切り出すのがすごい難しくなっちゃうかなと思う。
でも印象対面だとね、うん、それがお互い気使うし、うん、お互いに沈黙に対して、
うん、
ちょっとビクビクするから、
うん、
だからそれはちょっと持っておいた方がいい、
うん、
こんな話しようって。で、持っておく話題についてなんだけど、
うん、
詳しく決めない方がいい。
詳しく？
だから食べ物の話をしようって思ったら、
うん、
食べ物の話をする、
うん、
僕の好きなものはこれこれこういうもので、
うん、
で、こういうお店に行っててで最近はこういうとこに行っててとか、そこまでがっちり決めちゃうと、うん、その通りにしか話ができないのよ。
うん、まあ、そこまで話そうっていう意識になっちゃうもんね。
うん、だから食べ物の話をする、
うん、
でそれだけだとまあちょっと心配だなと思ったら、そこから、
うん、
相手が甘いものが好きかどうかを聞くとかね、
うん、
ラーメンが好きかどうかを聞くとか、
はいはい、
特に自分が甘いもの好きとかラーメンが好きとかだったら、うん、そういうのを聞くっていうのは結構有効だから、う
ん、ああ、そっか、うん、相手が好きだったら共通点できる。
そうそうそうそう、とりあえずそこまで決めておいて持っておけばいいさ、
うん、
そうすると割と楽かもしれない。初対面っていうのはストックだから、本当に自分の持ってるストックで勝負する。
あ、
だから、食べ物の話とか、
うん、
住んでる場所の話とか、
うん、
そういうのを自分の中で持っててそれを出すっていう。
うん、そうだね、
うん、
なんか地元の話とかだと確かにしやすい雰囲気の時はある、
うん、まあそういうのは大体そのちょっと何回か会ってるうちに使えなくなっていくんだけど、
うん、
だんだん、まあでも初対面の時には使えるっていう話よね、
うん、そうだね。
それこそ本当に初対面でのコミュニケーションと2回目3回目に会う時のコミュニケーションって結構変わってくるわけで、
うん、そうだね。1回目うまくいっても 2,3 回目で話すことなくなっちゃったりとかは僕もよくある。
うん、それはね、1回目がちょっとうまくこなせてないから2回目3回目は辛いわけ。1回目で相手の情報っていうのを、次会った時に話せるだけの情報を引き出しておけば楽なわけだよ。例えばさっきの例で言うと食べ物の話で相手がラーメン二郎が好きっていう情報を手に入れたら、
うん、
それは次の会話でも、
うん、
次会った時の会話でも使えるものなんだよ。
ああ、そっか。
そう、
二郎食べに行きましたかみたいな。
そうそうそうそう、
ことができるのか。
一言目でそれ聞けるってだいぶ強いわけだよ。
そうだね、話しかけ方がもうできてるんだもん。
そうですね。だから1回目ではいかに2回目3回目その後に続くような話を、
うん、
持ってる会話、持ってるストックの会話で引き出せるかどうか、
うん、
これはポイントかな。うん、
なるほどね。じゃあ1回目でいかに引き出すかの勝負なの。
そうそうそうそう、相手の情報を、
うん、
それで引き出せないと結構2回目3回目で、
うん、
あの1回目で使えたような、
うん、
あのボーナストークだら持ってる話題、
あ、
好きな食べ物なんですかと今更聞けないなみたいな感じあるじゃん。
ああ、あるある。
初対面ならともかくね、
うん、
初対面でしか聞けない会話、できない会話ってあるからさ、
うん、
まあでもあれかな、そういえばとか言えば案外許されたりする、うん、そういえばどこに住んでるんでしたっけみたいなさ、
ああ、そう、なんか1回目で聞いててもさ忘れちゃったり
とか、あ、そうそうそうそう、
あるからさ、
だからまあなんて乱用はできないけど、
うん、
乱用するとすごいボケ老人だな、ボケ老人っていうかさ
覚えてねえんだ、
全然覚えてねえんだってなるけど、
うん、
まあそういうこともあの2回目3回目では使えなくもないかな、
うん、
一応頑張れば
頑張れば
そういえばとか、
うん、
ああそういえばこれ聞きたかったんだけどとかね、
あ、
そういうのを一言添えるだけで聞きやすくなるさ、
うん、まあ、ただあれか、1回目よりはハードル上がっちゃうっていう
感じ。そうそうそうそうそう、まずその一言が必要な時点でね、
うん、
初対面だったらその一言がなくても普通に聞けるからさ、
うん、そっか、
うん、例えば今だとなかなかないけど、
うん、
お見合いってさ、
うん、
1回目ではさ、どこに勤めていらっしゃるんですかとかさ、そういう会話ができるじゃん、うん、
ああそうなのかな、お見合いしたことないからちょっとあれだ
けど、イメージイメージ
イメージとして、
うん、好きな食べ物は何ですかとか、
あ、うん、確かに、
私は〇〇が好きでございますみたいなさ、うん、それって初対面では許されるような会話じゃん。
うん、そうだね、
うん、だからまあそれを初対面で許される会話っていうのは、
うん、
ストックで持っておけるから、
うん
うん、ちゃんと持っておいた方がいいよっていうか感じかな。あとは何かポイントあったかな。そう、相手のね、
うん、
その警戒を解く、
警戒、
うん、だからお互い緊張してるわけじゃん、
うん、
それはまあ警戒してるってことなんだよ、相手が分からないから。
あ、
分からないものに対する恐怖感ってのがあるから、
うん、
相手がどういう感じの人なんだとか、怖い人だったらどうしようとかあるわけだ。
そうだね。
でそういうお互いにそうなんだよ、自分だけじゃなくてね。
あ、相手も
そう、相手もそうなんだよ、
うん、
だからこそそういう警戒を解くのに一番いい話っていうのが、
うん、
自分の失敗談なんだ。
失敗なの？
うん、失敗した話。
成功じゃなくて。
成功した話じゃない、失敗した話。
うん、なんで？
失敗した話っていうのはハードルが下がるんだよ。
何のハードル？
だから、あ、この人意外とボケてるんだなとか、だからすごい人に対してね、
うん、
アホな話できないんだよ、人って。
あ、
わかるでしょ？
そうだね。
すごい真面目で堅物な人に対して、
うん、
ちょっとふざけた話はできないじゃん。
なんか滑りそうというか反応してくれなさそうだなって思っちゃうね。
でもそういう失敗した話っていうのはちょっと面白おかしくとかね、
うん、
例えば今日改札通り抜けようとしたら、
うん、
スイカちょっと家に忘れてきちゃってとかそれで慌て取りに来たんですよ、慌てて取りに戻ったんですよとか言って、
うん、
結構これなんか週に 2,3 回ぐらいやっちゃうんですよねみたいなさ、
うん、
そういうのを先にすることで、
うん、
あの相手はさ、
うん、
まず自己開示につながるんだよ。
自己開示、
自分のこと、自分のことを相手に伝える。自分はこんな人ですよっていう、
うん、
相手はそれを聞いた時に思うのは、
うん、
意外とだから例えばね、
うん、
その自分があんまりその、
うん、
人から、第一印象が良くない、例えば怖いとか思われる、う
ん、はいはい、
まあ俺とか結構そうなんだけどさそういう場合は、
うん、
そういう話をすることによって、
うん、
この人結構怖そうに見えて意外とお茶目なんだなとか、
うん、あ、
意外となんか優しそうだなとかさ、
うん、
あの話してくれやすくなる、気軽に、うん、
なるほどね。
逆にね、成功した体験なんか話し合うと、
うん、
まあ嫌味なやつって思われたりするし、何いきなり自慢とか、
確かにな、
まあね、え、すげーって言って、
うん、
尊敬そのままされていい関係になるっていうのはそうそうない、
うん、
あのね、成功した話っていうのをいきなり話すのはね、
うん、
推奨しないというか良くないと思う、
うん、
結局成功した話なんで言いたいかっていうと、
うん、
自分のことを上に扱ってくれっていうかさ、
うん、まあ、すごいって言われたいっていうのがあるね。
そうそうそうそう、それはなんていうか下から上じゃん、すごいっていうのは、
うん、
それはねコミュニケーションとして良くないことだから、
うん、
すごいだろう俺みたいなさ、上から押さえつけるみたいなさ、
うん、まあなっちゃうか。
そうすると相手も喋りづらいわけだよ、
うん、
例えばさ、あの相手がね、もしまあそうだね、逆の方がいいか。相手がすごい成功してるって話をしてくれる、
うん、
年収、まあ、5000万稼いでて、
うん、
でベンツ3台持ってて、
うん、
毎日美女はべらせてんだみたいな話をされるじゃん。
半端です
よ。で自分はただのサラリーマンだったとする、
うん、
そうすると自分の話なんかできないじゃん。
まあできないね、話振られてもね。
え、君何やってんのみたいな。いや、
いや何もしてないことですか。
しわない、サラリーマンしてますって、うん、でまあサラリーマンの中でもいろいろあるじゃん、
うん、
出版会社とかさ。
そうだね。
でもそんな話してもさ、しょうがないなって思っちゃうじゃん、うん、
まあなんか規模が違うなとか思っちゃうよね。
自分みたいな、あのもうね、
ああ小物の話なんかってなっちゃう。
聞いたって面白くないしみたいな、全然面白くないなって落ち込んじゃうし、
あ
話してくんなくなるしで、
うん、
絶対良くない。
ああうん、確かにそうだね。うん、なんかされた側として体験したことがあるような気がする、
うん、まあやる人は割といるよ。
うん、なんか話せなくなっちゃうっていうか、
うん、
そう、なんかお前はどうなのって言われても、いや話すことなんかないなとかなっちゃう、うん、確かに。
そうそうそう、だからこそ初対面っていうのは相手のハードルを下げてあげる必要があるわけだ、
うん、
っていうので失敗談、
うん
うん、最近失敗したこととか、
うん、
あのこんなんですけどねとか、例えばその相手から、
うん、
自分がなんていうのかな、そういうかっちりして真面目そうとか思われるっていうの分かってるんだったら、
うん、
よくね真面目そうだよねとか、
うん、
あのすごいしっかりしてるよねって言われるだったら、
うん、
あのちょっとお茶目なエピソードとか、
うん、
自分は本当はこんな見た目してますけどそうじゃないんですよってことをちょろっと言ってみるとかね、
うん、
エピソード交えて、そうすると相手も、
うん、
リラックスしていろいろ話してくれるようになる。
ああそうね、なんかすごい話すの上手だなって思う人、最初になんか自分のことこき下ろすって言ったら変だけど、
うん、
なんかそんなような表現をする人多いかなと思う、
うん、ハードル下げてあげてる
ってこと。下げてくれてるのか、
うん、そう、喋ってもらえるように。
うん、
うん、
なるほどね。
そう、初対面なんか特にそうよ、
うん、
喋ってもらえないからハードル上げちゃうと。
うん
うん、
そうだね、まあ喋りたくなくなっちゃうからね、それやられると、
うん、そうそうそうそう、だからまあ自分がもし成功してるっていうか、いろいろ、
うん、
まあ、人からすれば成功してるような感じだったら、
うん、
あんまり大っぴらに言わない方がいい、
うん、
うまくぼかすとか、
うん
うん、
聞かれたら答えるぐらい
そう
感じにとどめておいた方がいい、
相手がそのハードルが、相手のハードルが上がらない程度に、
うん
うん、まあ初対面のコツは相手にリラ、相手がリラックスできるようにするって感じ、
うん
うん、それとあと事前にいろいろ話題っていうのをいくつか、うん、まあ食べ物の話とかぼんやり持っておく、
うん、
食べ物の話からラーメンの話しようみたいな、
うん、
食べ物の話から甘いもの好きかどうか聞こうとか、
うん、
あとは時事ネタとかね、
うん、
時事ネタとかで、あ、こういう時事ネタちょっと振ってみようかなっていうのを持っておく。
ほうほう、
うん、まあそれ3つ4つぐらいぼんやりと持っていたら、
うん、
まあ初対面の時間だったらなんとか紛らわせられると思うよ、
うん、
でそこで、
うん、
うまくね、
うん、
相手の情報を引き出せないと、
うん、
適当にやっちゃうと2回目3回目は辛いと。
あ、
最初は肝心。
なるほどね、
うん、
一番最初が一番手抜けないんだね。
そう、本当に第一印象もそうだしね。
うん、そうだね、
うん、
この人はこういう感じの人って思われちゃったら、
そうそう、
しばらくそれも
一回そういうふうに思われると、
うん、
なかなかね、
挽回しづらいよね。
そう、あのね、あとねポイント的には、
うん、
最初はすごい人だなって思われるじゃん、
うん、
すごい人だなって思って、
うんうん、
でもだんだんだんだ
ん
この人実はすごくないかもしれないっていうと、
うん、
落差的にはなんかすごいあれじゃん、あの評価は下がっちゃって、
うん、
まあ、最終的には評価はさすごい低くなっちゃうじゃん、
うん、
でも最初は評価低いんだけど徐々にいいとこって見せていくと、
うん、
まあなんていうのかな、 わこの人本当すごいかもしれないなみたいな感じでなるわけ、
うん、
だから一番最初っていうのは、うん、自分のハードルも上げすぎない方がいい。
あなるほどね。
そう自分のハードル上げすぎちゃってだから作りすぎるっていうの
自分を。
そうすごい優しくしすぎるとか、
あ
すごい親切にしすぎるとか、
うん、
そういうことをしちゃうと、
うん、
だから相手からなんかそういう風な印象を持たれちゃうじゃん、
うん、
でそうすると手を抜けなくなるわけだよ、
うん、苦しくなってくる、
うん、でだんだん辛くなってくる。
だけどさ、なんか最初の時とか緊張してるとさ、なんかその、うん、作ってるつもりじゃなくても作ってる自分みたいなの出ちゃうことない？
それは困るね。
あいつに、なんていうかな、なんか家にいる自分を出すわけではないけどさ、
うん、
まあ、ちょっと丁寧なくらいでいいのに、うん、なんかいざそういう場になるとバカ丁寧になっちゃうとか、
うん、
っていうのが、まあ、僕はあるんだけど、
あのまあだから言っちゃえば自然にしてるとそうなっちゃうわけでしょ、
うん、ああそうそう自然になんかそうなんか繕っちゃうという
か、うん、だから自然にしてるとそうなるってことは、
うん、
意識して雑な部分を出そうって思っといいよ、う
ん、意識して
そう意識してどうやったら自分のその普段の雑な部分出せるかなっていうのを考えるといい、
うん、
あんまりそういうふうに考えることってないと思うんだよ。
ないね、
うん、どうやったら自分のダメな部分出せるかなどうやったら雑な部分出せるかなって、だからどうやったら自分の欠点とか、
うん、
自分のダメなとこ出せるかなって考えるといいよ。自分ですごい作っちゃうんだったら自然に、
うん、
そうするとちょうどいいバランスになる。
あ確かに、なんかいかになんかこうダメな部分を見せないようにするかっていうように考えてたの。
そうそうそうそうそう、それも意識しちゃうと完全にも
う
隙がなくなっちゃって作り完全に作っちゃうわけだ。
あ
でも自然にね、あのダメな部分って見せないようにしてるんだよ自然にしてても、
うん、
だったら意識するのは雑な部分見せよう、
うん、
ダメな部分見せようってやった方がちょうどいいバランスになる、
うん、ああなるほどね。
そうするとハードルも上がりすぎないから、
うん
うん、自分にとっても楽だし、
うん
うん、
そっか。
まあざっととりあえずこんな感じかな、うん、初対面のコツってことで、
はい。